いやーもうそんな言われたら照れるよ。何もう総大将もうついついふざけちゃうなんてこともあるんだけど、ムードメーカーだからしょうがないよね。もうこれうううううううううなんて言ってね、大物釣った時の松方弘樹みたいにね、なっちゃうようなこともあるんだけどね。まあそういうふざけるようなところもね、まあ総大将としては必要かなとは思うんだよ。まあ君たちもそれ分かってると思うけどね。いやいいいい、そんなにもう褒めてくれなくてもいいよ。本当にもう言わなくても君たちのもうそのうーん何今勉強したての横文字使わせていただくとリスペクト伝わりますからね。虚しいですな。たった一人で部下の妖怪たちにちやほやされているごっこをするのは、だってちやほやされているごっこというのは人がいてはごっこになりませんからね。もう末期症状ですね。今日は一人で頑張ります。
ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。
大変ですね、もう本当に、もう妖怪ブームすごいですよ、妖怪ウォッチのおかげで、なかなかねシャレが通じない人もいて困ることもあるんですけどね、本当にね、よくイベントとかでもね、ぬらりひょんさんと、私はカッパに会ったことがありますと言ってくる人とかもたまにいるんですけれども、リアリティというか、ああそれ本当にカッパに会ったんじゃないかなっていう人も中にはいるんですよ。私真の姿がぬらりひょんですから、わかるんですけれども、もう明らかに、ちょっとこれはもうあれだね、それはお祓いとかじゃなくて病院というところに行った方がいいんじゃないかっていうね方もいらっしゃいますけれども、妖怪ブームでね、いろんなものが妖怪で片付けられるようになってるんでね、癒しになる反面ちょっと危ないなっていうこともあるんですけれども、妖怪とね仲良くしていただければと思います。秋アニメの時期になりましたんで、ちょっと妖怪アニメについて今回は話をしていきたいなと思うんですけれども、妖怪ウォッチもうこれは鉄板でして、昨シーズンですね妖怪アニメがほぼなかったんですよ。もう妖怪ウォッチの一人勝ちといったような感じで、もうね残念だったんですけど、今期はありますよ。もうねこれをね見ておかないと妖怪好きはダメです。これがですね、ググレコックリさんです。めちゃくちゃ面白いですこれ、簡単に言うと、ぼっちの小学生かな、小学生がコックリさん呼び出してしまうとね、でもそのコックリさんの方がその小学生に振り回されるというですねお話でして、イケメンのコックリさん、キツネですね、キツネの神様のようなものが出てくるんですけれども、小野大輔さんがコックリさん役やられてまして、昨シーズンですとバラカモンの、主人公ですとかジョジョのジョー太郎とかねやってましたんで、もう小野大輔さんの芝居は本当に幅が広くてすごいなと思うんですけど、この小野さん自身もですね神社仏閣とか仏像とかが好きだそうで、まあ、こっくりさんというね元はお稲荷さんの使いというかその狐の神様だったというような設定になってますんで、キャラクター的には若干神様始めましたの狐の人に似てるんですけれども、こっくりさんの方がまあ振り回される方ということで、なかなか本当に楽しいアニメになってます。で深夜帯のアニメなんですけれども、なんか朝の番組とかにありそうななんか動物の写真が最後にバンと出てくるみたいなコーナーありまして、猫の写真がですね第一話出てきてたんですけど、まあ深夜に癒されようというようなねものですね。 もともとコックリさんっていうのはあのテーブルターニングっていう西洋の占いが日本に入ってきたものでして、妖怪博士という異名を取った井上遠良さんがあの研究もしていたんですけれども、まあ誰かがまあ動かしてんじゃないかというね、説が濃厚だったんですけれどもね。昔はいろいろやり方があったんですけど、なんか竹をそこを三つ股にこう竹の棒で三つ股にこう支えを作ってお盆を置いたりとか、なんかいろんなやり方があったんですけど、一般的なのは今はもう紙にこうね、お稲荷さんみたいなマークとか、文字を書いてアイウェイを書いてその上に10円玉でこうやるっていうのがね一般的になってます。漢字で書くと大体狐で、天狗の狗の方の犬という字ですね。で、タヌキという字を書いてコックリなんで、まあ動物霊が基本的には、まあそれを動物霊を使って、占いをしようっていうのがコックリさんで、ね、まああんまり軽はずみにやると良くないというふうによく言う、ね、言われてましたけれども、まあこのググレコックリさんの方は、まあ、軽はずみにですね、軽い気持ちで見ていただいてもまあ楽しくなれると思いますので、ぜひチェックしていただきたいですね。
妖怪百鬼ラジオ。
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ。妖怪名 IME。ウブメだって、ケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪百鬼ラジオ。
あとはですね、私妖怪物だと思っててっきりチェックしてみたんですけど、全然違ったっていうのがですね、狼少女と黒王子ですかね、これはですね、壁ドンをするようなですねイケメンの腹黒、美少年が出てくる話で、正直妖怪物じゃないんですけれども、面白かったのは面白かったんで、もうチェックしていこうかなと思います。あとは、関東地域ですと、ガンダムのちょうどガンダムの G のレコンギスタの第1話2話のですね放送の裏でどっかぶりだったんですけど、ドン天に笑うですかね、これもですね、ちょっと時代劇っぽい設定のお話なんですけれども、イケメン3兄弟が出てきまして、ちょっとそのマスコット的な感じでタヌキか何かが出てきて来てたような感じがするので、ちょっとこれは妖怪っぽいエッセンスが出てくるんじゃないかなと思って、このドン天に笑うっていうのもしっかり見ていこうかなと思ってます。そして今期はアニメ以上に、このですね妖怪百鬼ラジオの配信日と同じ日に始まる地獄先生ヌーベの実写版、これはね見ないといけませんよ皆さん。本当にもう当時のジャンプでね読んでた方もうそこそこな大人になってると思いますけれども、それが今の子供たちにどう受け入れられるのか、ね、通常ですと普通にアニメにするところじゃないですか。それをですねもう本当にドラマ化しまして、すごいです本当に。これはこれまたですね、ヌーベイとまあ、詳しくは話さないんですけど、ヌーベと仲の悪いベテラン霊能力者みたいな人も出てきますしね、ちゃんとこういう原作に出てくるキャラクターも拾ってるんだなと思って、感動してます僕は。これ舞台がですね道盛高校になってるんですね、小学校から、これは素晴らしい設定の変化だと思いますね。第1話は、天狗塚ははは、は天狗塚が崩されて妖怪が、道盛町ですね、そこに、まあ、放たれてしまったというような、話になってるわけですね。これはすごいですね、期待ができます。地獄先生ヌーベ第1話からタマモが出てますね、これね。うん。キュービーのキツネのタマモですね。もう早見もこみちさんですよ。すごいと思います、本当に。すごいな、これ。みなこ先生が優香で。はあ、はあはあはあ、
はあ、無限界時空が高橋英樹さん、うわこれすごいな、このキャストね、かなり面白いと思うんで、僕もね期待してます。もう普通のコメントしかできないね。なぜならあの原作者の方に会ったことあるんで、下手なこと言えないっていうのもあるんですけどね、ええ、ただ原作者の方に会った時に僕は一番心に響いた、言葉ですね、枕先生ですね、ヌーベイの原作者の方、絵を描いてるのが岡野先生で、枕先生はお色気シーンとかがあるじゃないと、ヌーベイとか、その続編と言ってもいいような霊媒師イズナっていう漫画があるんですけど、お色気シーンがあるんだけど、あれはまあファンサービスで入れてるようなもので、本当は私はあの人間ドラマこそが描きたいんだということをおっしゃっていて、やっぱりそういう確固たる信念を持って描かれてるんで、ヌーベイっていうのはね、まあ、結構今の小学生とかも普通に読んでたりしますから、お父さんお母さんの影響で、まあ、時代を超えて愛されるコンテンツになるんじゃないかなと思ってます。そしてその同じ土曜日に放送される番組で私が気になっているのがですね、 NHK の妄想日本料理という番組です。これがですね、NHK の、バラエティ番組で第2シーズンに入った第1回目がですね、妖怪大集合カッパ巻きの巻きというですね、カッパ巻きの巻きってこれ、絶対これね狙ってるでしょうっていうタイトルなんですけど、この番組すごいんですよ。これ妄想日本料理、どういう番組かと言いますと、司会は清水美智子さんと栗原類さんですよ。でその、番組の内容というのは、日本食の説明を聞いて海外の料理人の方が想像してその日本食を作るということなんですね。例えば茶碗蒸しだったら、茶碗蒸しとは茶碗を蒸した食べ物であると。で、日本の旅館の夕食の定番である、そして食感はプルプルしているっていうヒントをもとに、海外の料理人がその料理を想像して妄想で作るっていう番組なんですよ。それで第2シーズンの第1回目が妖怪大集合カッパ巻きの巻きということで、これすごいですよ。日本にいる川の妖怪のロールっていうヒントから、プラハとですね、チェコですよね、プラハって、チェコとバリ島の料理人が料理を作るんですよ。すごくないですか。しかもプラハの料理人の方はチェコにもカッパがいるよっていう普通に答えたらしいんですよ。で、バリ島の料理人の人は悩んだらしくて、そのカッパって神様としても扱われてますから、まあ、その水の神様とか、例えば聖なる神様とか、そのペットを捕まえるわけにはいかないしとかいうふうに考えてですね、それをどうカッパ巻きっていうのを妄想して作ってくれるのかと。これが NHK で再放送もされるみたいなんで、ぜひ見ていただきたいですね、妄想日本料理。だから今回の妖怪百鬼ラジオはですね、妖怪百鬼ラジオと言っていますが、 NHK の番宣番組みたいになってます。これは仕方がない。最近NHK さんはみんなの歌に妖怪っぽいね歌を入れてきたりとか、実はちょっとね妖怪の方に力を入れ始めてるんでね、まあ、妄想日本料理妖怪番組じゃないですけれども、ぜひチェックしていただければと思います。
妖怪百鬼ラジオ、
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪キャッチラジオ、
それでですね、最近ですとモンスターストライクっていうゲームでヌラリヒョン出てますね。なんかすごい美少女になってましたけどね、まあヌラリヒョン一族にも美少女がいるということで、なかなか私の家系にはいないんですけれども、 皆さんね、ご愛顧いただければと思います。もうとにかくぬらりひょん、人気出ていただければと思いますね。妖怪ウォッチにはまだ出てないですからね、でもうね、最近本当にぬらりひょんぬらりひょんによっててね、真の姿なんですよ、真の姿なんですけれども、なかなかね、シャレが通じないというか、冗談が通じないというかね、冗談じゃないんですけれども、まあね、私言ってることがなぜか説得力があるようで、ボケてる時もなんかちょっと信じられることが結構ありまして、へーっていう、結構気をつけてですね、ふざけていかないといけないなと思ってます。だいたい1年365日だとすると、300日ぐらいはもうまともなことは言ってないというか、ふざけたことしか言ってないですね。まあそんなね、こんな広い世界でですね、なんかこだわりとかあんまり持っても仕方ないですし、なんかね、もうどんどんやりたいことバンバンバンバンね、やっていった方がいいと思いますよ。まあなんか考えなきゃいけないルールとか、人に迷惑かけなければですね、しがらみとかそういうの気にしなくてね、もうなんか大事なことなんてそんなにないんですよ。真面目に話さなきゃいけないことなんて、全てエンターテインメントというかね、楽しむことができればいいんじゃないかなと思ってます。だから言ってることがもうどれが本当のことで、どれが冗談なのかつかみづらいというかね、ぬらりひょんだなっていうふうによく言われますけれども、もう聞いていただいてるこのリスナーのあなた、ありがとうございますということだけですね。今日は私、妖怪百鬼ラジオの代表として、本当に、おかげさまでということで、御礼を厚く、申し上げたいと思っております。というわけで、今日はですね、まったり会、本当非常にまったり会で、私がね、話してるだけ、あんまりテンション上げるとこれね、収録している現場の都合でですね、怒られちゃいますんでね、まあ、まったりとしたお話でしたけれども、たまにはこういうのもいいんじゃないかなと思います。ぜひこのツイッターでですね、どの回が良かったとか、これ今回ひどかったとかね、あの回は良かったとか、アーカイブで過去の回全部聞けるようになってますから、ぜひ聞いていただいて感想をいただければと思いますね。というわけで今回はまったりでしたけれども、お客さんの中には本当びっくりしたんですけれども、世代の違いだと思うんですけれども、普段ニコニコとかああいうやつとか、なんか生放送的なものとかで、結構友達とかがやってるようなやつを見てるのかな、なんかもうだらーっと話してる方がいいっていう意見を以前いただきまして、目から鱗だったんですけどね、内容がありすぎるとだらだら聞いたりとかができないんで、内容が濃すぎますっていうね、確かに良くないなっていう感じもするんですけど、そういうね意見をいただいたことがあって、ああびっくりしたなと思ってますね、本当に。まあそのオンにするところと抜くところのねバランスって難しいと思いますんで、そういったところを気をつけながらですね、妖怪百鬼ラジオマイペースで続けさせていただければと思います。そして、スポンサーさんなども募集しております。だいたいこの番組だいたい1000人ぐらい1回につき聞いてるんですよね。なのでもし何かメッセージとか伝えたいこと、お便りですね、つまりそういったものがあれば、ツイッターなどでつぶやいていただいたり、ツイッターでぬらりひょん宛て、もしくは百妖怪宛てにですね、百妖怪ちょっとまずいかな、ぬらりひょん宛てにダイレクトメッセージ、フォロワーの方はいただければお便り、あとはですね、百妖怪のメールアドレスにメールいただければ、ご紹介させていただきたいと思います。というわけで、今回はまったりしていましたが、ぬらりひょんの妖忍ぶ仮の姿、内田まさしとしてお伝えさせていただきました。来週も聞いてくれなきゃたたっちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、 そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。